それではただいまから、神がくださろうとされるのだからと題しまして、大隅先生より御言葉の取り置き明かしをいただきます。
求めなさい、そうすれば与えられる。どういうことでしょうか。熱心に求めれば何でも与えられるっていう意味でしょうか。この頃そういう言葉があちこちにありますね。夢を諦めなければ必ず叶えられる。今年の年頭にもそういうことを言った人はたくさんいるだろうと思います。今度オリンピックが日本でも開かれるんだそうですが、オリンピックに出る人はこの夢をずっと小さい頃から求めてきた、諦めなかった、何があっても諦めなかったから、それが叶えられた、そういう人が多いでしょうね。ましてやメダルなんか取れば夢は諦めなければ叶えられる、言いたいでしょう。でもそういうことなんでしょうか。今日は日本の世の中ではなかなかそういかない、夢を描けない、そういう世の中になってしまっていないでしょうか。今日は成人式ですね。成人式、教会サボって成人式に行く、そういう人も多いと思いますけれども、昔私は東京教区にいまして、東京教区の東地区で青年修養会というのをやった。この日しか休みがないもんですから、この日にやるんです。どうやって青年に来てもらおうか、成人式の方行かないでこっちに来てもらいたい。でしょうがない、しょうがないってことはない、一計を案じましてですね、教会の方で成人式をやった。あの幼稚園の歌でありますよね、生まれた時から神様に、あれを替え歌を作ってですね、それで成人式のお祝いをみんなでしたんです。それとても喜ばれました。でそういうことがありますけれども、じゃあ成人式で私たちは何を、それこそ何を求めているんでしょうか。成人式やったって夢なんか叶えやしない、いやそれどころじゃない、今の若い人の一番の問題は就職でしょ。まともな就職ができない、夢どころではないんです。仕事にありつけない。まあ、この頃総理大臣は、なんて言うんでしょうね、求人倍率が良くなったってえばってますけれど、あの総理大臣は、こんなところで悪口言ったってしょうがないんですけど、嘘ばっかり言って、息をつくように嘘をつくって言われている人です。そういう人が自慢話ばっかりしているんですけれど、それが我々に利益をもたらすのかどうなのかわからない。特に若い人たちは彼の言う通りにはならないだろうと思っているけれども、彼を総理大臣にしておかないともっと悪くなるかもしれないから票を入れるんですよね。そういう世の中です。聖書は言います。求めよさらば与えられ、夢を諦めずに求め続ければ必ず叶えられる、そういう励ましなんでしょうか。世の中は悪いけれども、やっぱり聖書はそういうふうに言ってみんなを励ましているっていう、そういうことなんでしょうか。あるいは聖書はそれと同じようなことを言っている、聖書も言っているって話なんでしょうか。若い人はお金がないんです。成人式はまだ親に出してもらってますから派手な成人式やってますけれど、結婚さえできない、 お金がない、そういう人がとても多いんです。どうしましょう。聖書はそれに対して何て言ってるんでしょうか。そういう社会の批判を語っているんでしょうか。どうもそうではなさそうです。だけれどやっぱりそれを乗り越えていく、もしかしたら結婚もできない、まともな就職もできない、どうしたらいいんだっていう、そうした若い人たちの不安を乗り越えていくような言葉を語っているはずです。何を語っているんだろうか。頑張れっていう励ましなんでしょうか。絶対大丈夫だから頑張れ。昔ハニモトコという教育者がいました。頑張るって言葉大嫌いだったそうです。それは我を張るという意味だから、それは全く福音的でないから、この言葉は嫌いだったと聞いています。じゃあ頑張らなければどうしたらいいのか。私はたくさんの学生を預かる立場にいますけれども、頑張れって言葉はなるべく言わないことにしているんですが、頑張れって言わないのはなかなか難しいです。頑張ってね、それは最後の挨拶になるんですけれど、挨拶もできない、頑張らなくていいからねとかなんとかというわけのわからないことを言っています。さてどうしたらいいんでしょう。聖書は何て言っていますか。求めよさらば与えられる、有名な言葉ですね。誰でもきっと知っている言葉ですけれども、この言葉は実は主イエスが山の上に集まってきた群衆に向かって語った言葉の一節です。三条の説教と言われている。主イエスは群衆に向かって開口一番何て言われたか。心の貧しい人たちは幸いだ。ちょっと平凡な訳なんですけれども、これ本当はね、幸いだなってこう詠嘆の形で言っておられるんです。本当に幸いなんだよ心の貧しい人たち。なぜかというと天国は彼らのものだっていうんです。どういう意味でしょうか。世の中で普通言われていることと違うことを言って、主イエスの教えは新しいんだということを印象付けたいんでしょうか。そうではなさそうなんですね。そのうちに主イエスは古い律法を持ち出します。この律法が一点一角欠けることはないぞ、世の終わりまでそういうことはないっておっしゃる。その中で旧約が教えている律法よりも厳しいことをおっしゃいます。敵を愛せっておっしゃるんですよ。隣人を愛せって君たち言われてるだろう。だけど敵を愛せ、私たち安易に考えてますね。結構じゃないか、隣人だけじゃなくて敵を愛する。でも本当にできますか。敵を愛せって言われてとんでもねえと思わないですか。私には愛せない敵がたくさんいます。一緒に天国行きたくないやつもいます、これあんまり言うと良くないんですね一緒に地獄に行きたくないっていうのはやっぱりいるんですね。あいつは地獄行きだ、でも自分も地獄行くことになっちゃうと困るから一緒に行けないって言ってますけれど、でもそうでしょう。主の祈りが何が嫌だって多くの人が言うかお分かりでしょ。罪を犯したの、私に罪を犯した人を許しますから、あるいは許しましたからっていうところが、さあ納得できない、私は許せません、だから主の祈り祈れないという人たくさんいます。それ真面目に考えてるんですよ。主の祈りを祈っていて真面目に考えたら敵を愛しましたからって言えないんです。でもこの同じ福音書のね、この三条の説教の中で主イエスは 主の祈りも教えておられます。教えておられるけれど、その中で一番大事なこととして、わざわざ言葉を付け加えてね、敵を愛さなければ父のある神もあなたを愛してくださらないとおっしゃるんです。冗談、そんなことだったらば自分は主の祈り祈れませんって思いません？皆さんは信仰深い、申し訳ありません、そういう言葉を使ってはいけませんね。本当に真面目に考えたら、主イエスよこんなことできませんということばっかりじゃないですか。敵を愛せません、自分に罪を犯した人許せません、そういうことを主イエスは絶対にやれっておっしゃるんです。これができなかったら天国には行けないよとまでおっしゃるんです。どうしますか？さて、この三条の説教に一つこういう言葉を最初に言えば少し分かりやすくなりますよっていう言葉があります。主イエスがおいでになったからにはっていう言葉を補ってみてください。主イエスがおいでになったからには、心の貧しい人は幸いなんだ。主イエスがおいでになったからには、隣人だけではなく敵を愛しなさい。主イエスがおいでになったからには、この律法も一点一角欠けることはないんだ。そういうことです。主イエスがおいでになったからには、こんなこと守れないんじゃなくて、そういうことが守っていい世界が始まったんです。主イエスがおいでになったからには、心の貧しい人が天国に行ける、そうなった。心が貧しいっていうのはね、心が貧しくったってで開き直りたくなるけれども、心が貧しかったら天国行けないんです。心だけじゃない、財産が貧しかったら天国行けないんです。どういうことかというとですね、財産が豊かだっていうのを実を言うと、これ旧約の世界でですよ、神様に愛されてるって証拠です。だから止める青年が主イエスのところに来た時にね、止める青年ですよ、お金持ちが来た。それでどうしたら天国に行くことができますかって聞くんです。どれだけやってもそれはね、キリのないことだから、どこまでやったら天国行けるんですか。主イエスは答えます。あなたに一つだけ欠けていることがある。あなたの持っている財産を全部売り払って貧しい人に施しなさい。この人真面目な人ですからね、真面目だから全部売り払えばもうそれで OK って言われればやったと思いますよ、財産売り払うことぐらい。でも主イエスがおっしゃった一言が引っかかった。全部売り払って私についてきなさい。そこがポイントなんです。全部売り払うっていうことは彼にとってはね、ケチだからそうじゃなくて、今まで自分の救いの根拠っていうかな、神様に愛されていることの印として、証拠として持ってきた財産を全部売り払って私についてこいって言われた。これ大変なことですよね。自分の拠り所にしてきたことですよ。自分の拠り所にしてきたことを全部やめにして、その拠り所じゃなくてイエス様についていくってことを要求された。これはできませんでした。だからイエス様はおっしゃるんです、お金持ちが天国に行くのは難しい、ラクダが針の穴を通るより難しい。弟子たちは驚きましたね。お金持ちっていうのは神様に愛されてる印じゃないですか。 それが天国に行くの難しいって言われた。え、じゃあ誰が行くことができるんだ。そういう話。その中で主イエスは敵を愛せとおっしゃる。私は敵を愛せる、素晴らしい言葉だと思いますけれども、自分にできると思わない。いや、開き直るだけけしからん話ですね。自分にはできませんなんて。でも本当に真面目に考えたら、あなたできますかという話だ。でも主イエスはそれができなければ天国には行けないよっておっしゃる。そこで先ほどの主イエスがおいでになったからに、隣人を愛するっていうのはね、あげたり返されたりなんですよ。あげたり返されたり、今ギブアンドテイクって言葉ありますね。でも敵を愛するっていうのは返してもらうあてがないんです。裏切られるかもしれないんです。でもそれで良い世界が始まっちゃっているんです。イエス様がおいでになったことで、こんなこと守れません、これができなければ天国行けないんだったらどうしたらいいでしょう。だけれども主イエスが来られたからには、貧しい人は幸い。主イエスは貧しい人のために来られたからです。彼らが天国に行けるっていうのは主イエスがそうしてくださるからです。敵を愛せ、裏切られるかもしれない、嫌なことされるかもしれない、もっと行けって言われるかもしれない、だけれどもそれをやっても損にならない世界が始まっているのですね。だから敵を愛せ。この求めようということも考えてみましょう。求めて裏切られるかもしれない、ああやって損した、求めたって何も残んないじゃないか。そうじゃない、イエス様が来られたからには、求めたら与えられる世界がやってきたんだということをおっしゃっているんです。頑張れば、夢を捨てなければ叶えられるなんていうことはイエス様一言もおっしゃってない。主イエスがおいでになったからには、求めれば与えられる、探せば見出される、そういうことですね。そんな保証あるのか。ある。主イエスは私たちが天国に行けるためにご自分をお捨てになったからです。主イエスが死んでくださったから私たちは天国に行くことができる。主イエスが犠牲になってくださったから私たちは救われることができる。他にはないんです。求めて、その熱心さによって救われるとすれば、私たちには希望はありません。私たちはそんなに自分にとって、自分について真面目でないし、そんなに求められるものではない。にもかかわらず、主イエスは求めなさいっておっしゃる。それは結局、主イエスが私たちよりもその天国に行くことに必要なものを全て備えていてくださるからです。頑張れではない、むしろ主イエスが十字架にかかってくださったということで分かることは、父なる神はそこまでして私たちが救われることを望んでおられるということですね。私たちに必要なもの、天の父はそれを全てご存知だって主イエスは同じ説教の中でおっしゃる。 私たちが求める前からそれをご存知ならばなぜ求めさせるのか。これはそうですね、今年度宗教改革500年、宗教改革者の一人でカルバンという人が祈りについて教えています。主なる神様が全部ご存知、祈る前からご存知ならなぜ祈るのか。カルバンは言います。祈ることが恵みだから。もう少し分かりやすい言い方した人もいますね。親が子供に物をやる、多分親は子供にとって一番大事なものは何か知ってるでしょう。だけれども親はお前に必要なものはこれだよっていう与えるよりも、やっぱりその必要なものを子供が欲しいって言って与える方がずっと幸せでしょう。子供にとっても欲しいって言ってもらえるのが一番幸せですね。カルバンは要するに神様は全てご存知なんだけれども、じゃあ子供がね、あるいは我々が一生懸命祈ってそれが与えられたら、そうか、この良いものは神様から来たんだなってことはわかるじゃないか。祈りもしないで与えられたらそれはどこから来たかわかりません。だけれど祈って与えられたらそれは神様がくださったんだなってことはわかるでしょう。私たちは祈りによって神様の御心に参与することができます。神様の御心がなるんです。でも私たちが祈った時にその御心に私たちも祈ることによって加えていただけたということがわかります。先ほど一緒に地獄に行きたくないとか天国に行きたくないっていう友達のことを言いましたけれど、昔ある神学校の友人が、ある人が洗礼を受けるように一生懸命祈ってた。それは素晴らしいことなんですけど、実は洗礼を受ける直前に教会に来なくなった。その友人はですね、祈りが足りなかったって言ったんですよ。まあ、女性でしたから、ああ祈りが足りなかったわ。私その時にムラムラと嫌味な心がこう湧き起こりましてですね、足りたらどうだっていうのって答えた。こういうことはあんまり考えないですよね。そこまで嫌な人間になりたくないから。いや足りたらどうなんだよ。足りたら人間は傲慢になるだけでしょうね。むしろ足りなかった、足りなかったってことに気づかされたっていうことの方が大事でね、祈りってそういうもんだと思うんです。そういうふうにして神様の御心って何だろうっていうことを私たちも本当は預かり知らないことなんだけれども、私たちも考えさせられる、それが大事です。そういうふうにして私たちは求めることを命じられています。求めようなんです。これ命令ですよ。求めてごらん、与えられるからなんてもんじゃない。求めなさい、探しなさい、一生懸命ね、一生懸命が問題じゃないんだけれども、とにかくそういうふうにして神様の御心を求めるということ、神様の御心を探し回るということが大事なんだ。私たちがくれる神様を持ってるんですよ。くれたがってる神様、与えたがってる神様。私たちがね、神様を裏切ったら本当に心から神様は痛むんです。残念があるんです。そういう神様がくれるっておっしゃっているのに、何でもらおうとしないんですか。イエス・キリストを犠牲にしてまでくれるっておっしゃっている方をなぜ信頼しないんですかっていうことだと思います。遠慮はダメですよ。くれるっていうものをですね、もらわないとか遠慮するとか、あるいは他の神に求めるなんて、もこれもってなんかですね、そ そういうことをしちゃいけない。求めなさい。この神様に求めなさい。この神様は私たちにくれたがっているんだから、くれるっておっしゃってるんだから、与えるっておっしゃってる神様にください、率直にお願いするのがなぜいけないんでしょうか。なぜためらわれることなんでしょうか。ここに私たちの新しい生き方も示されています。一番最後の節に、人からしてほしいということを行いなさい。これは倫理とか道徳を言う人はですね、積極的な倫理って言って、ここはキリスト教が例えば日本の倫理と違うところ、人からしてほしくないことをするなんじゃなくて、人からしてほしいことをしなさいなんですね。でこれはですね、他と違うからいいんじゃなくて、主イエスが来られたからに、主イエスが来られたからになんです。人からしてほしいことをする、それが自分の損になるかもしれない、やったのに、そういうあげたりもらったりっていう世界じゃなくて、イエス・キリストがご自分を捨ててまで私たちを救おうとされた、その友のために命を捨てることが最もいいことだって主イエスおっしゃる。主イエスご自身がそれをなさった。裏切られることも残念でなくなったんです。人のために愛を持ってすることが損でなくなった。イエス・キリストがおいでになったっていうのはそういう意味です。だからこのお話は一番最後の一節に実は中心があるんです。これだけなんかつけたりみたいにくっついてるように見えるけれども、実にそこに中心があって、つけ足しでない、こここそが一番大事なんです。イエス様が来られたからには、人にしてほしいと思うことをしなさい。それはあなたの損にはならない、裏切られることはない、そういうことです。今日私たちは聖餐式に預かろうとしています。年に1回地区の全員がここに集まって聖餐式を守る、聖餐に預かります。この聖餐にはご自分の命さえ私たちに投げ出してくださったイエス・キリストの味わいがある。私たちはこの方に救われて、この方によって天国に一緒に行こうって一緒に言われて、この食卓に預かります。そのことを今日覚えたいと思います。今日は新年礼拝ですが、この年頑張ろうじゃなくて、この年こういうふうに世界を変えてくださった主イエスの元で、主イエスと一緒に、主と共に同じ食卓につき、主と共に歩むものでありたい、そのように願います。祈りましょう。天にいらっしゃいます父なる神様、主が私たちのためにご自分を捨てておいでくださいました。その主イエスと共に食卓につき、共に歩ませていただくものとならせてください。この祈りを主イエスキリストの御名によって御前にお捧げいたします。アーメン。